君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
文化芸術の秋、今年も大学祭の季節がやってきました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ来週末です。第38回義歌大祭のお話、実行委員3人に楽しみどころを聞いています。
実行委員3人お迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お昼の2時という取材時間で、普通の義歌大生だと寝てる時間かもしれませんけれども、
先輩がちょっと怪しかったですね、今日は起床時間が。
じゃあその眠そうな先輩から学年とお名前お願いします。
はい、学部4年の船橋圭介です。よろしくお願いします。
船橋さんが実行委員長ですね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
そして
じゃあ僕はですね、学部3年の岡崎です。よろしくお願いします。
岡崎さん何担当なんですか？
僕はですね、模擬店担当です。
模擬店担当。
そうです、模擬店全般を扱っています。
はい、そして
はい、学部3年の後田文也です。よろしくお願いします。
はい、後田さんは何担当なんですか？
ステージ企画の方を担当させていただいています。
実行委員長と模擬店担当とステージ担当3人をお迎えしておりますが、まず実行委員長、
はい、
義歌大祭今年はいつ行われるんですか？
今年は10月10、11に開催します。
ということでもう来週末になりますので、ぜひ皆さんカレンダーにチェックを入れておいていただきたいなと思います。土日2日間ですね、
はい、
毎年毎年テーマがあると思うんですけど、
はい、そうですね、今年はですねカーニバルというテーマですね。これはですね、陽気なお祭りをイメージしてですね、皆さんにですね、義歌大生も来ていただく、お客様にもぜひ楽しんでいただきたいと思って、このテーマにしました。
義歌大生もお客様になるわけですね。
そうです、そうです。これはみんなで楽しんでこそカーニバルだということで、このテーマにしました。
もちろん大学関係ない地域の皆さんにもどんどん来てほしい。
そうです、そうです。ですね、豊橋市民の皆さんにも来ていただきたいですね。他の市の方々も来ていただきたいんですけど、豊橋市の方々ぜひ来てくださいということで。
そうですね、せっかく豊橋にあってもなかなか普段。
そうです、そうです。ちょっと技術科学大学ってちょっと固い名前なので、うん、ちょっと皆さん入っていきづらいと思いますけど、ぜひこの日は皆さんも入って楽しめる日なので、ぜひ楽しんでください。
誰が来てもいいんですよね。
そうです、ぜひ誰が来ても楽しめるお祭りになると思います。
ちびっ子が来ても大丈夫？
全然大丈夫です。
おじいちゃんおばあちゃんが
大丈夫です。ぜひ来てください。
はい、ということで10日11日に行われる義歌大祭なんですけれども、見どころはどんなところでしょう？
日曜日の11日の方にゲストの、お笑い芸人ナイツさんと、浜口浜村さんがお越しいただきます。
義歌大に？
はい、
すごいの呼べちゃいましたね。
そうですね、今年ちょっとびっくりしました。僕も あの人ら来るんですかって。
後田くんが呼んだわけじゃない？
僕は担当じゃないんで、また別の子が担当で、僕はステージ全般の担当なんで、呼ばれた人を配置する方ですね。だから来てびっくりしました。僕も
タレント障害担当みたいなユニットがあるわけですね。
はい、そちらの方がいます。はい、
じゃあ彼らの功績。
そうです、
義歌大生のですね、実行委員も結構ですねテンション上がりました、うん、おーみたいな、あれじゃん、ナイツって、テレビでやってんじゃんCM でとか言ってました ね、
まあ、でも義歌大ってね、さっきもお話ありましたけども、ちょっとなんかお堅いイメージがあるのに、
はい、
お笑いタレントが来るっていうのがちょっとなんかミスマッチな感じもしますけども。
いや、もうそう、ちょっとミスマッチって思えて、実は会うように僕は思ってるんで、ぜひ見に来てください。とても楽しいものになると思います。
やっぱり大学祭にはお笑いタレントさん、
はい、今年ですね、先ほどのテーマカーニバルということですね、お祭りということですね、笑いがとても大事だと思いまして、
うん、
まあ、去年はですねちょっとライブイベントを行ったんですけど、今年はぜひお笑いでみんなを楽しんでいただこうということで、お笑い芸人を選びました。
有料なんですか？
いや、無料です。
行けばどなたも楽しめ
る？どなたも見られます。
場所はどういうところでやるんですか？
場所はですね、メインステージになりますね。
メインステージ？
そうです、入っていただいて図書館があるんですけど、その前になります。パンフレットに載っていますね。
義歌大真ん前から入ってきて、はい、中央の通りみたいなところがありますけれども、
そうです、
もうあそこ、
そこをまっすぐ行っていただいて、うん、アーケードがありますね、ちょっと、
はい、
大きめのガラスの、そこをまっすぐ行っていただくと、そこら辺模擬店が多分開催されていて、うん、その左側に
メインステージがありまして、そちらの方で行います。
屋外のメインステージでお笑いライブが楽しめる。
そうです。なので誰でもいられますし、皆さんに楽しんでいただけると思います。
はい、これもう日曜日の目玉ですね。
そうです。
ぜひ足を運んでいただきたいと思います。それから大学祭といえばやっぱり模擬展も楽しみですけれども、技科大の模擬展はどんな感じで出るんですか？
はい、じゃあ模擬展は大きく分けて屋外と屋内に配置してるんですけど、うん、屋外はですね、食品系の団体が多くてですね、そうですね、定番のですね、焼きそば、焼き鳥などもありますがですね、技科大ということですね、留学生もたくさんいらっしゃいます、うん、その留学生の各国々のマレーシアやベトナムなどの現地の料理をぜひ楽しんでいただけるような模擬展も開催されています。
技科大留学生が多いんですね。
そうですね、
それを生かして、
そうです、インドネシアや、ベトナム、マレーシアですね、この3団体が、それぞれの各国の郷土料理を振る舞ってくれます。
それはちょっと他の大学には真似できない。
そうですね、これちょっと技科大の売りです。これは
岡崎さんも技科大に通学するようになって、はい、海外の友達とかできました？
あ、できました。それはですね、一緒に勉強する仲間として一緒にいますから、うん、たくさんできました。
やっぱりいろんなカルチャーショックがあったり
ありますね。そうですね、食文化はやはりインドネシアの方々、宗教的なものですね、肉が食えないのでちょっと料理店がですね、選びが難しかったりしますね。
ちょっと飯食いに行こうぜって言っても大変だったりする。
そうですね、まずですね、技科大生御用達のですね、すき家が行けないという問題がありましてですね
あの梅田川沿いの。
そうです、そうです。
食べるものないですかね、すき家では。
そうですね、あ、ダメみたいな。
そうですか。そういったことも含めての各国の料理が楽しめる模擬店というのは楽しみですね。
そうですね、そこは一番の売りですね、食品系で、はい、またですね、屋内の模擬店ではですね、催し物が多くてですね、今年の僕が一番注目しているのはですね、レゴで作ったピタゴラ装置をですね、レゴ部が今年は作ってくれるということですね。今年ですね、先ほど言った、メインステージとはまた場所変わるんですけども、うん、一番入ってすぐ近くの、講義棟というのがありまして、そこの一番大きな目の前の玄関ホールのところでレゴのピタゴラ装置をですね、見せていただけるということで。
ピタゴラ装置って、あの某 NHK の。
そうです、某 NHK の
あのボールがコロコロって転がってきて、旗がピコンピコンって立ってっていうあれですよね。
そうですね、僕ちょっと動画を拝見させていただいたんですけど、なかなかの完成度で。
それ NHK の動画じゃなくて、
NHK ではなくて
レゴ部が作った。
そうですね、レゴ部が一応作る予定でこんな感じですよっていう動画が送られてきて、うん、
デモンストレーション。
そうですね、
その辺はでも技科大ですからね。
そうです、技科大のクオリティがどのものどの程度のものか、ちょっと皆さんにお見せできると思います
ね。ちょっと見るところもちょっと変えて、なるほどこれはこの部分が全く動いていないぞとか、
ね、
見るところがあるかもしれないです ね。レゴ部っていうクラブですか？
そうですね、レゴ部ちょっと特殊になるんですけど、うん、総合文化部という文化部の集まりが
あって、あ、何やってもいいクラブ活動があるんですね。
そこの部門としてレゴ部があるんですね、
はい、他にもなんか記述部とか、
あります、
なんか囲碁部とかいろいろ入ってる。
確か演劇部が、演劇部等も入ってますね。
その総合
文化部、
文化部の中のレゴ部がピタゴラ装置を展示するんだそうです、はい、これ子供たちたまんないですね。
そうですね、子供には相当ですが、大人も見てもぜひ楽しめると思います。
それが屋内の模擬展。
屋内の模擬展ですね。またですね、まあ、ちょっと技科大のイメージとは若干違いますが、ライブイベントもですね、うん、たくさん行われまして、軽音楽部のライブ等や、今年はですね DJ イベントがですね、行われますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただけるといいですね、うん、
軽音はやっぱり軽音楽部があって。
そうです、軽音楽部がありますね。
DJ イベントは DJ 部があるんですか？
これはですね、先ほどの総合文化部のテクノ部と。
総合文化部すごいですね。
そうです、たくさん入ってます正直言ってどれくらいあるかは僕らは理解してません何個があるのは知ってますけど
そういったものが模擬展という形で。
そうです、
屋内で行われるわけなんですね、はい、というように模擬展も盛りだくさんです。もちろん定番のいわゆる学祭の模擬展というのもいっぱい出るわけですね。
そうですね、学祭のお化け屋敷等もありますし、ちょっと凝ったところになりますと、コンピュータクラブですね、電子回路を使ったゲーム等もありますので、うん、そちらの方も技科大のちょっと素晴らしさをお見せできるのではと期待しています。
やっぱり技科大ならではのそういう出し物っていうのもあるわけですね。そうですね。ちなみにお話、聞いております岡崎さんは大学での専門はどういうところをやってるんですか？
僕はですね、流体という水とか空気の流れの勉強が特に好きですね。
あ、流れの。
そうですね、
じゃあ今後もそういうことをやっていけたらな。
そうですね、水車とかの研究が 僕は前の学校ではやってきてここに来ました。
前の学校っていうのは高専。
そうですね、
大学へは3年生編入
編入です
形ですね、はい、実行委員長の先輩は本職の勉強の方はどういう分野をやってるんですか？
僕も機械科をやってて、うん、今研究室は、微細加工を研究してる研究室に配属されています。
細かい研究。
そうですね、マイクロナノ単位のものを加工したりとかですね、うん、昨日も頑張りました。あ
それで眠そうなんですね。後ろ田くんは？
僕も同じ機械科で、まあ、3年生なんで研究とかは出ないんですけど、好きな、授業とかは、まあ、ロボット関係の方に興味があって、うん、来年の研究室もそういうロボットやる研究室の方を配属させてもらえたらなと思っています。
そういうロボットにも会えたりしますかね、機械大さん。
ロボコンの方が展示してくれるので、そちらの方で今年の大学ロボコンに出たマシンの方を見れると思います。
今年のロボコン僕もテレビで見ましたけれども、まあ、結果は残念でしたけれどもかっこよかったです
よ
ね。
そうですね、バドミントンするロボットすごいですよね。
ね、画像処理のところなんかもすっごくかっこよくて、
はい、
もうそれだけで優勝って思いましたけれどもねあれに会える。
そうですね、あれを見れると思います
わけですね、はい、ぜひ皆さんそれも楽しみにしていただきたいなと思います。今年は実行委員機械工学系が多いんですかね。
そうですね、例年多いって聞いてるんで、今年も例年に漏れずにもうほぼ機械化ばっかりですね。
向いてんですかね実行委員会。
人数が多い、一応機械化ともう一つ電気化が人数100人超えていて毎年。あ、
人数多いんですね、はい、ちなみに今年実行委員は何人ぐらいでやってるんですか。
今年は、一応学部の4年生が約10人、3年生が約20人の計30人ほどで活動しております。
やっぱり技科大は1、2年生少なくて、まあ、3年生4年生が多いって聞いておりますけれども、はい、実行委員も3年生がメイン。
そうですね、で
実行委員長は4年生なんですね。
はい、去年副委員長やらせてもらって、その上がりで、うん、委員長を今年任されました。
今年も副委員長は3年生なんですか。
今年も、一応予定ではそこの後ろ田くんが副委員長になる予定です、
うん、まだなってない
まだどうしようかなみたいな。
ちょっと まだ
ちょっとまだ信用されてないので、これから信用勝ち取っていきたいと思います。
じゃあ来年のこの場には後ろ田さんが実行委員長として出ているというのがまあ流れです。
もし出てなかったら僕がここで見限られたってことになりますね。
そういうことです、はい、という、まあ、3年生中心になって行っている実行委員ということなんですけれども、いろいろ見物がありますけれども、やっぱり気になるのはメインのステージイベントだと思うんですが、メインのステージイベントではどんなことが行われるんですか。
今年はまず、企画局で、担当したステージ企画としては、うん、子ども向けの丸バツクイズを土曜日日曜日両日ともに行おうと考えています。
後ろ田さんは若干関西弁ですけれども、
あ、
関西の方から
バレましたか。はい、大阪出身でございます。
あ、もう大阪市。
はい、あ、大阪市じゃないです、大阪府の羽曳野市っていうちょっと離れたところです、
ね、羽曳野市から、
はい、
高専もそっちの方で、
高専は、羽曳野市が奈良に近かったので奈良高専の方に通っていました。
奈良高専で、はい、で豊橋
に来ましたね。
まあ、技科大はもう全国から学生さん集まって、はい、まあ、世界か、
そうですね、
留学生の話もありましたので世界から集まってますけれども、羽曳野市から来てくれて、はい、岡崎さんは。
僕はですね、富山県から来ました。
富山から、はい、大阪に比べると若干近いですか。同じ
近い、まあ、そうですね、近いと思います
ね。
そうです、はい、高速道路がちょっとうまく管理、整備されているので、
まあ、ずいぶん近くなったかもしれないですね。
ずいぶん近くなりました、ね、
はい、先輩は。
僕は広島の呉市からやってきました。
じゃあ呉の高専から。
そうですね、呉高専から3年編入で豊橋に来て2年目。
でもこうやって豊橋の技科大で行う大学祭の実行委員長をやってくれてるんですね。
慣れちゃうんですよね。
あ、もう慣れました愛知県は。
まあ慣れましたね。もともと寮生だったんで、うん、ここに寮の環境に慣れるのも早かったっていうのもあって、うん、慣れるのは早かったですね。
あんまり大学から出ない。
そう、基本出ない。
基本出ない。あ、そうです。
いろいろ学校の中で完結しちゃうんで、
うん、
まあ出るのはコンビニ行くぐらいです
。あ、じゃあもう広島とそんなに関係なく、どうしたんだ愛知県っていうようなカルチャーショックはなかったです。
あ、でもやっぱ方言とかはすごいですよね、うん、何々らとか、
うん、
ジャンダラリンっていうのを聞いて、
うん、
あ、やっぱ違うんだなって思う。
ギガ大飛び交ってます、ジャンダラリン
っていうより。ギガ大本当全国から来てるんで、そこの方言とかが出たり、うん、みんなあえて 標準語に直してもう標準語でみんな話したりとかあるなんかすごい不思議な状態です。
なるほど。みんな本当は違うのに
直
して喋ってるっていうところはぎこちないなと思って。
まあそういうところはありますね。
ちょっと他の大学とは違う状態の理科大なんですけれどもね、すいません話が途中で。
そうですね、
はい、ステージイベントの話ですけど、
はい、丸ボスクイズ先ほど紹介したものなんですけど、内容としては、まあ、最近話題の妖怪ウォッチだとかそういうものが中心となったクイズとなっているので、まあ、お子様が参加しやすいようになっています。
これも当日参加でいいんですか？
はい、当日ステージ前に来てその時間にステージ前に来ていただければステージ前を丸ボスクイズのゾーンにしますんで、はい、そこにもう親子で参加できるんでぜひとも皆さん参加してください。
これは土日どっちですか？
あ、両方とも、はい、
両方とも楽しめるということですね、はい、その他どうでしょう？
他にステージ企画のイベントとしては毎年行っている女装コンテストがあります。
女装コンテスト、
はい、
誰が女装するの？
技科大生です
それをみんなで見る、
みんなで見て、うん、また審査員がいてそちらの方で審査して1位も決めます。
審査員は
技科大生です。
技
科大生です
その女装コンテスト毎年好評なんですね。
そうですね、もう毎年行っています。
これは土日どっち？
日曜日の最後にまたビンゴ大会、こちらも後ほど紹介しますが大きいイベントがあってそれの前に、盛り上げるために行います。
フィナーレのビンゴ大会の前の大きいイベント、はい、これは相当期待していいわけですね。
そうですね、もうぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、やる人も多分結構がっつりやってくれると思うので、
はい、それから
他には各サークルの方からパフォーマンスの方がいくつか出まして、先ほどありました軽音楽部さんやアカペラサークルさん、またジャグリングサークルのジャグダラリンというチームなどがステージ上でパフォーマンスしていただけます。
ジャグダラリン、
はい、
さっき実行委員長が苦手だって言っていたジャンダラリンに似てますけれども
多分もじってるんじゃないですかね。
多分そうでしょうね。そうですね、そういったいろんなサークルのステージパフォーマンスも楽しいよという、はい、で
また最後に外部のゲストとして、ワンライフワンソウルというバンドの方から、出演がの依頼が来ていて、そちらの方に土曜日の方で、ステージのパフォーマンスしていたことになっています。
ワンライフワンソウルっていうとわらわそって言ってね、あの名古屋の某ハートランドスタジオ推しのに今人気のアコースティックバンドですよね。
そうです、そうです、その活躍しているバンドさんがぜひ参加したいというですね、
こちらの向こうから。
そうなんです、イカダイさんはちょっと大きくなったので若干ちょっとおごってる部分もありますけどいや嬉しかったですね。
これは土日どっちで？
これは土曜日です。
土曜日に、
はい、
これもメインステージで楽しめる？
そうですね、メインステージでライブやってもらったんですけど、今回はですね、物販も行えますので、はい、皆さんですね、ワンライフワンソウルさんの物販もぜひお楽しみにして。
じゃあちょっとその時間はギカダイがハートランドになってしまうような、
そうですね、盛り上がると思います。
雰囲気になりそうですね。ワンライフワンソウルもぜひ皆さんに見ていただきたいなと思います。それからどうでしょう？
そうですね、先ほど言いましたビンゴ大会最後、両日とも土曜日日曜日両日とも最後の、4時半から開始予定になっています、
はい、
毎年景品豪華になっていて今年も景品とても豪華にする予定なので皆さんぜひ参加してください。
これが土日2日間とも、
はい、両日とも豪華な景品用意して行います。
これ本当に豪華なんですよね、景品が毎年。
そうですね、昨年度は、目玉の商品としては、プレイステーション4だとか Wii U だとか用意させていただきました。
僕も持ってません。
じゃあぜひ来ていただければ、はい、当たるかもしれないんで、うん、ビンゴカード大量に手に入れて。
後ろ田さんは持ってますか？
僕は Wii U だけは持ってます。
あ、そうなんですか岡崎さん持ってますか？
いや僕持ってないのでぜひ参加して僕は奪い取りたいぐらいです ね。
自己委員長は？
僕も持ってないんで去年参加しようと思ったら友達に全力で止められました。
やっぱり実行委員はダメなんですか？
やっぱダメって。僕その時司会もやったんですけど、
司会者が当てちゃちょっとね
ちょっとステージの上で僕も参加しようと思ったら、うん、いやお前はダメだって言われてちょっと止められちゃいました
そうか、実行委員は司会もしないといけないんですね。
はい、
ちなみに実行委員長今年も司会をやるんですか？
僕も出たいって言ってたんですけど、うん、友達にお前2年連続だからダメって言われて。
人気のポストなんですね
いや分かんないですけど、うん、なんかやりたいなって言ったらダメって言われて、今年は B さんにやらせるって、あ、学部3年生にやらせるって、
うん、学部3年生のことを業界では B さんって言うんですね。
そうですね、 B さんとか僕らは B4 だったりとか。
ああ、じゃあ 若者に譲って、
もう譲って、うん、僕はビンゴに参加しようかな
ぜひ当ててください。これはあのビンゴに参加するのは誰でもできるんですか？
そうですね、ビンゴカードさえもらってくるなり、一応販売もしてるんで、はい、買ってくれば誰でも参加できます。
1枚おいくら？
まだ未定ですけど、昨年度は100円で1枚売っていたので、今年もその予定にしています。で、あとまた別で配るイベントもありますので、
あ、はい、それに参加するともらえるよっていう、
は
い、
でまた追加で欲しい場合には買えるという形になります。
なるほどなるほど。じゃあいろいろ積極的に関わっているとビンゴカード無料で手に入っている時もある
んですね。そうです
ね、はい、なんか複数持っている人もいるみたいですんで、たくさん持ってた方が当たる確率も上がりますもんね。
そうですね、
ぜひビンゴ土日ありますんでね、2日間もとも参加していただければいいんじゃないでしょうかね。楽しいイベントがいっぱいです。最後に実行委員長から、じゃあラジオお聞きの皆さんにですね、呼びかけをお願いします。
はい、義科大祭は例年2000人程度の来場者数を記録してます。だから今年もたくさんの人々、地域の人だったり義科大生ももちろん来ていただきたいんで、僕たち義科大祭実行委員一度お待ちしてます。
はい、ということでいよいよ来週末になっております、年に一度の義科大祭のお話ですね、義科大祭実行委員の3人にお話を聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました義科大祭実行委員会の業界用語は
BMD。 BMD は、その学生のその学年を表す言葉で、 B は学部生を表してます。で、 M はマスターの、博士前期課程の生徒のことを表していて、 D はドクターで、博士後期課程の生徒のことを表しています。学部3年生のことを B さんであったり、博士後期課程の人を D1 とか D2 とかって呼んだりします。
さて先週取り上げました義科水義科大吹奏楽団の定期演奏会がいよいよ明日開催されます。他の吹奏楽団とはちょっと違う理系の吹奏楽を、男子が多い吹奏楽団の音をお楽しみいただけます。義科大吹奏楽団第31回定期演奏会はいよいよ明日日曜日お昼2時からライフポート豊橋のコンサートホールで開かれます。入場料は無料です。ぜひお出かけください。
天白の城義科大。
ねえねえ先輩、なんでヒロシみたいなやつがモテるんですかね。
おう、あいつななんかこういつも頼りないだろう。多分そこだ。
それってアホってことじゃないですか。
バカ、あれは全部計算づくなんだよ。
あれ頼りないふりしてるんすか。
なんかあいつほっとけないんだよな
先輩。
次週10月10日の天白の城は弱いロボットの開発、できないということの可能性を探求する男、義科大情報知能工学系岡田道夫先生を訪ねます。お楽しみに。